皆さんおはようございます。今日も御言葉から神様の声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はルカの福音書7章36節から50節です。
ルカの福音書7章36節から50節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。
今日の聖書の箇所の中には何人かの人が出てきますけれども、二人の人に注目して見ていきたいと思います。一人はこの罪深い女イエス様のもとに来られた女性と、そしてイエス様、この二人を見ていきたいと思います。まず、女性に目を向けていきたいと思いますが、この女性は、イエス様がパリサイ人のお家に招待されて、イエス様がそこにいるということを知って、イエス様を訪ねに行きました。香油の壺、石膏の壺を持ってそこに向かいました。彼女は自分がどういうものであるかを知っていました。どんなに自分が罪深いものであるかということをよく知っていたようです。で、そこでイエス様に希望を抱いて、他の人のお家、招かれた家ではありましたけれども、そこに訪ねに行きました。普通は罪があるということが分かっていると、隠したがるのが普通ではないかなと思うんですが、彼女は主のもとに行きました。勇気を振り絞って行ったのだと思います。そして香油を持って行ったことから分かるように、彼女は全てをイエス様にかけていたんだと思います。自分の財産を使って香油を手にして、そしてこの方のもとに行けば何か変えられる、自分はこのままではいけないと思ってイエス様のもとに行ったのではないでしょうか。そこで彼女はイエス様に出会いました。そしてイエス様がこの女性にどのような態度をとったのか見ていきたいんですが、この女性を全く責めることはありませんでした。何一つ彼女のしたことに対して、また彼女について、批判したり責めたりすることはありませんでした。むしろイエス様は彼女がご自分にしたことを褒めていることがわかります。シモンの行いとこの女性の行いを比較して、イエス様は43節以降、この女性がしたこと一つ一つを褒めていかれました。ペテロは家に入るとき、足を洗う水を、出さなかったんですけど、この女性は涙でイエス様の足を濡らして髪の毛で拭いました。 ペテロは口づけをしませんでしたけれども、この女性はイエス様が入っていった時足に口づけをしてやめなかったということが書かれてあります。またペテロはイエス様の頭に油を塗ったりすることはありませんでしたけれども、この女性は壺を割ってそして足に香油を塗って差し上げました。この一つ一つの行為をイエス様は褒められました。そして最後にイエス様がされたのは、この女性の罪を許されたということです。ここから私たちはどんなことを学ぶことができるでしょうか。神様は私たちにどんなメッセージをくださっているでしょうか。主はどんなものでも許してくださる。どんなに罪深いものであったとしても許してくださるということと、何度でも許してくださる。主のもとに行くならば、主は許してくださるということを覚えたいと思います。クリスチャンになったとしても、私たちはこの世にある限り、この肉をまとっている限り、多くの誘惑や、また欲で罪にまみれてしまうものです。自分ではそのことが分かっているんですけれども、なかなか神様の前に行けないということがあります。でも、この女性に対するイエス様の愛を見て、私たちは主の御元に行きたいと思います。どんな罪をも主は許して、清めて、私たちに新しい歩みをさせてくださるお方です。イエス様が最後に、今日の箇所で最後に言われたのは、安心して生きなさいというふうに言われました。罪を許し、私たちを清め、そして私たちが勇気を持ってまた新しい歩みをすることができるように、何の心配もすることはないよ、安心して生きなさいというのが主の私たちに対する御声、御約束です。神様の前に今日進み出てみませんか。私たちのうち奥底、心の奥底にもし眠っているような、もう全く蓋を閉めてしまっているような領域があれば、主の前に開いてオープンにして、主の許しを、清めをいただいていきましょう。またもう一つチャレンジしたいことは、イエス様の見姿に私たちも習いたいということです。罪、私たちも罪人で、私たちは他の人たちの罪を咎めることはできないですし、責めることもできません。裁かれるのは主です。愛を持って罪に陥っている人が周りにいるならば、その人たちのために取りなして祈り、また愛の言葉をかけてあげるべきではないでしょうか。その人たちが生かされる道を示してあげることです。裁いて、そしてその人がもう立ち上がれなくなるようにするのは神様の御心ではありません。イエス様がこの女性にされたように、私たちも習って、どんな人をも受け止めて愛して、そして生かされる道を導いてあげることができれば、神様が本当に喜ばれるのではないかなと思います。主は皆さんを待っておられます。そして私たちを通して神様の愛が流れることをも願われています。皆さんがそのようになられることを心からお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。